姿勢に対する一般質問。姿勢に対する監査と政策提案の実現のため、18人の議員が4日間にわたり、姿勢運営全般に対し一般質問を行いました。記事掲載は準不動。内容は各議員が要約して執筆しています。なお、議長、武井浩二議員、副議長、渡辺雅人議員、監査委員、鈴木慎太郎議員は、慣例により一般質問を行っておりません。西村澄江議員、防犯カメラ付きインターホン等にも設置補助。議員、本年市で防犯カメラの設置に補助金を交付しているが、防犯カメラ付きインターホンも補助してほしい。共同住宅も対象にという市民要望が多く上がっている。防犯フィルムやセンターライト等も補助対象としている自治体もある。今後の補助拡大について伺う。市民生活部長。防犯カメラは侵入等などの犯罪を抑止する効果が期待できるほか、録画された映像が犯行が行われた際の重要な証拠となる。防犯カメラの補助対象を共同住宅にも広げ、また防犯設備の設置に対しても補助事業を拡充することについては、先行して実施している自治体の事業内容を調べるとともに、市内の犯罪状況を見極めながら、まずは効果的な防犯対策の検討を重ねていく。その他の質問、多文化共生問題など。
桑原弘明議員、奨学金返還支援制度の導入を。議員、私は学生時代、貸与型奨学金制度を利用し学んだが、社会人となって返還義務は大きな負担となった。こうした状況は多くの若者に共通し、生活や結婚、子育てなど将来設計の不安につながると考える。日本学生支援機構の奨学金を受けた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全額を代理返還する企業等の奨学金返還支援、代理返還制度は企業側にも課税優遇、離職率低下などのメリットがある。若者の地元定住促進や企業の人材確保の観点から、奨学金返還支援制度の中止や導入につき見解を伺う。地域振興部長、埼玉県は埼玉県中小企業団体中央会を通じ、奨学金返還支援制度を設ける中小企業等に対し、埼玉県中小企業等奨学金返還事業補助金制度を実施。市独自の補助制度の創設は、定住化促進の観点や、企業等の経営、雇用状況などを総合的に勘案し、県の補助制度の実施動向や、他市の事例などを注視する。また、市ホームページや合同企業面接会などでの制度周知に努める。その他の質問、公共交通問題。深川智香議員、後期高齢者にも健診受診券の郵送を。議員、加齢により心身が衰えた状態を放置しておくと、健康や生活機能を損なう恐れがあるため、健診受診率の向上に取り組んでほしい。しかしながら、40歳から74歳までの国保加入者には、受診券が同封された健診の案内が申請不要で郵送されるが、後期高齢者には送られない。受診率や受診券の郵送についての考えを伺う。生き生き健康部長、 過去3年間における受診率の推移は、令和4年度が 19.0%、令和5年度が 17.2%、令和6年度が 18.7% とほぼ横ばいとなっている。受診券を一律で送付することについては、診療及び健康審査で重複した検査項目を受診される方が発生すると考えられ、検査を重複して受診することによるデメリット、体への負担などがあることから、慎重に検討する必要がある。受診を希望される方には、郵送料無料の検診申し込みはがきや電話、インターネット上で検診のお申し込みをしていただいた後、受診券を送付している。その他の質問、平和問題など。沖原優子議員、福祉に関する相談窓口について、及び女性のライフステージに応じた健康支援の取り組みについて、議員、本市には地域包括支援センターや子ども家庭センターなど様々な支援窓口があるが、市民からは分かりにくいとの声も寄せられている。迷った時は福祉に関する相談窓口を最初の入り口として設けているが、誰もが安心して頼れる体制強化に向け、現状と相談員の研修体制について取り組みを伺う。また、女性の健康支援について、ライフステージに応じた現在の取り組みについて伺う。福祉部長、令和6年度における福祉部内での相談件数は、年間2万件強で、専門職の配置状況は、延べ人数で40名。研修体制については、仕事を通して先輩職員等から知識やスキルを学ぶ OJT や、国、県が開催する各種研修に積極的に参加するなど、職員の資質向上に努めている。生き生き健康部長、女性の健康支援としては、子どもから高齢者までライフステージの連続性を意識した視点で取り組んでいる。子ども未来部長、母子健康手帳交付時の妊婦との面談や乳児家庭全戸訪問等の機会を通して妊娠期から子育て期までの課題に対し切れ目のない支援体制を構築している。柳瀬克彦議員、生活困窮者自立支援制度について。議員、この制度の目的は単なる就労支援にとどまらず、生活全般の自立支援だと理解しています。したがって、就労支援だけでなく、住宅、医療、教育など複数の分野での横断的な連携がどの程度図られているのか、また市として関係機関をどうつなぎ、どう支援プランに反映させているのか、支援に至らなかった理由を伺います。福祉部長、一例として、いわゆる8050問題を抱える世帯では、生活困窮や就労支援のほか、介護や医療、障害など複合的な問題を抱えていることがある。関係する複数の機関がそれぞれの役割を明確にするとともに、課題解決に向けた目標を共有した上で、連携した支援ができるよう努めている。また、相談者の話を傾聴し、問題を整理する中で、制度対象外であったり、他制度を利用した方が自立が図られるとの判断に至ったり、病気等により、就労支援が中断したことがある。その他の質問、避難所問題について。西尾秀隆議員、三郷のロケ地マップを作ってほしい。議員、本市は様々な映画やドラマのロケ現場として撮影に使用され、アニメでも描かれている。ロケに使用された場所が、 一括で知ることができるロケ地マップがあると分かりやすく、ロケ地巡りに市内外から来てもらえて、市内で飲食などしていただけることで、市の活性化につながると考える。ロケ地マップの作成について伺う。企画制作部長。市では撮影支援の取り組みを個別戦略として位置づけ、支援を行っている。現在、市公式アプリ、ポケットみさとに撮影地や作品名などを示したロケ地マップを公開しているが、作品名と位置情報のみを紹介するにとどまっており、ロケ地巡りにつなげるには、さらに工夫が必要と考えている。今後は、例えば公開型 GIS を活用して、市内外の方に多くの情報を発信するなど、改善を図りたいと考えている。また、今年度は、ロケ地誘致に特に力を入れており、引き続き市の魅力を積極的、効果的に発信していく。佐藤博之議員、災害も備えあれば憂いなし。議員、近年の災害は多種多様化し、また経験したことがない大規模災害が各地で発生していることから、消防での建物倒壊時、道路陥没時、鉄道事故等に対する日頃の訓練内容を伺う。消防庁、建物倒壊時はコンクリートの塊や瓦礫を削岩機やエンジンカッターで破壊しての救出訓練や、解体中の公共施設を倒壊建物と仮定した救出訓練を実施。道路陥没時は訓練棟3階部分を道路面と仮定し、救助器具での吊り上げ救出訓練のほか、頭上訓練を実施。鉄道事故時は埼玉県内消防機関と鉄道事業者が連携を図り、埼玉県鉄道災害消防活動安全連絡協議会設置要項を平成18年4月に施行し、鉄道事業者が有する車両基地内で、鉄道車両事故を起因とする多数傷病者が発生したとの訓練を定期的に実施している。その他の質問、安全対策など。竹内義弘議員、健康に配慮した ICT 教育の充実、ギガスクール構想について。議員、タブレット使用時の体調不良、健康への影響についての指針、学校への基地局設置について。ギガスクール構想は、誰一人として取りこぼしのない教育を目指して進められ、教育の幅、質を向上させる取り組みだと思います。一方、過度な ICT 教育の推進で、学力低下や健康への影響が心配されています。目や電磁波過敏症を含む健康への影響も考慮しなければなりません。バランスの取れた ICT 教育の推進をしていくことが大切だと考えます。学校教育部長、児童生徒や教職員がタブレットの使用による体調不良を訴えた事例は把握していない。文部科学省のガイドブックをもとに、タブレット使用時の留意事項などを示したパンフレットを作成し、適切な使用を呼びかけている。インターネット環境は、市が整備した校内 Wi-Fi 環境を運用、通信事業者による学校への基地局設置の計画はない。
佐々木治議員、学校飼育動物の適正飼育について。議員、年々夏の猛暑が続き、人も動物にとっても対策をしないと生きていけないぐらいの気温が続いているが、暑さ対策で室内に入れてくれる学校もあれば、吉津だけで暑さ対策をしている学校もある。 学校や先生によって飼育動物への対応が異なっている。暑さや寒さで苦しんでいる学校飼育動物の飼育環境を改善する必要がある。適正な飼育環境と言えない状態を子どもたちに見せるべきではない。寒さへの備えも含め早急の対応を。教育庁、当面は各学校における適正な飼育を支援しつつ、将来的には動物園や専門機関との連携、体験活動や学習教材の活用など、校内で動物を飼育しなくても学びを得られる方法について検討を進めていく。学校教育部副部長、適正飼育に向けての良い事例を各学校へ共有していく。また、これからの時期については、動物の健康状態に配慮し、寒さ対策に努めるよう、校長会等で指導していく。その他の質問、DX 施策など。鳴海和美議員、不登校対策について。議員、全国で不登校児童生徒数が過去最多となった。国は、心プランを策定し、学びにアクセスできない子どもをゼロにすることを目標とした。三郷の不登校対策として、適応指導教室と学びの多様化学校設置について伺う。学校教育部副部長、本市には2つの適応指導教室があり、基礎学習の補修に加え、社会性や自立心を育む多様なカリキュラムを実施している。現在、既存の適応指導教室を中心に、不登校児童生徒の学びを多様に保障する取り組みを積極的に進めている。学びの多様化学校、設置とは形が異なるが、その趣旨を踏まえ、学びにアクセスできない子どもゼロを目指しながら、本市の実情に合わせた取り組みを展開している。その他の質問、防犯問題など。高橋誠一議員、市内の個人、零細の飲食、小売業者の現状について。議員、商店街も3組織に減り、商店会連合会も弱体化しています。現在実施されている補助、支援事業を伺います。地域振興部長、補助事業について、経営基盤の強化などに取り組む事業者に対する、頑張ろう企業応援補助金、従業員の資格取得を補助する、資格取得支援補助金、経営の近代化や商工業活動促進のための中小企業事業融資制度を設け、これに付随する利子補給、信用保証料補助などがある。また、三郷市商工会ほか経済団体等に対し、事業補助金、運営補助金を交付。支援事業について、昨年度はキャッシュレスポイント還元キャンペーンを、今年度はプレミアム付きデジタル商品券事業を実施。ジャズとグルメの祭典、三郷スタイルでは市内の飲食店を優先的に出店するなど、PR の機会を創出するほか、よろず経営相談、経営力向上セミナーなども実施、今後も関連機関と連携の上、必要な支援を講じる。その他の質問、タバコ税についてなど。日高千穂議員、市が所有する受信機の NHK との契約について。議員、 NHK の受信料について、市が所有するテレビ、スマートフォン、カーナビゲーションシステム等の受信機の総数と、そのうち NHK と契約を締結している台数および年間の契約金額について伺う。財務部長、市が所有する受信機の総数は539台であり、その内訳はテレビ536台、カーナビ3台となり、ワンセグ機能付き携帯電話等はない。 所有する受信機はすべて日本放送協会と放送受信契約を締結しているが、539台中、日本放送協会放送受信料免除基準の学校等において児童、生徒、または幼児の専用とするもの、および社会福祉施設等において入所者または利用者の専用とするものに該当するテレビ448台については受信料は全額免除となっているため、支払い対象は91台分で年額94万9550円である。宇治由紀子議員、新型コロナウイルスワクチンの接種について。議員、新型コロナウイルス感染症対策の総括について、国は地方自治体の事業と無責任な対応。日本では謎の大量死と米国で報道されるほど人口減少が顕著だ。三郷市の人口変動及び健康被害認定制度の申請数と結果は、mRNA が人類史上最大最悪な薬害となっている現状で、今後もこの遺伝子生物製剤をワクチンと称して事業を行うのか。また、子どもの発達障害急増の要因の一つに予防接種の多さが指摘されているが、見解は。生き生き健康部長、本州のコロナ前と後の人口変動は、死亡数は増加傾向、出生数は減少傾向である。令和7年8月末現在、健康被害認定制度の申請は9件で、そのうち認定が8件、否認が1件である。本年秋接種並びに今後の予防接種事業については、国の方針に従い進めていく。子どものアレルギー性疾患等と予防接種の関連は市で見解を示すことは困難なため、国の科学的な知見に基づく安全性の評価を注視していく。今野育子議員、0から2歳児の保育料軽減無償化について。議員、3歳以上児の保育料は幼稚園も含め無償化になっているが、0から2歳児の保育料は依然高額で、何のために働いているかわからないなどの声も聞こえてくる。特に現在の基準では、4歳違いの兄弟の場合、第一子の小学校入学を機に一気に経済的負担がかかる。県内でも無償化を進めている自治体が増えてきた。ぜひ無償化を。せめて第一子が小学校に行っても、下の子が半額、無償になるようにするべきではないか。市長、保育料の軽減、無償化について、国や県の動向を注視するとともに、引き続き安全、安心で質の高い保育施策を推進する。子ども未来部長、本市では国が定める所得階層の区分を細分化し、国の基準よりも減額した保育料を設定している。また、第二子の保育料は、一定の要件のもと、第一子の半額となり、第三子以降は、第一子、第二子の年齢にかかわらず無償となる。さらなる利用者負担軽減は、国、県の動向を注視する。その他の質問、子どもの居場所づくりについてなど。柴田五一議員、日常生活用具給付事業について。議員、昨今の物価上昇に伴うストーマー装具の単価上昇により、患者が買い控えを強いられ、装具の適切な交換日数を延ばさざるを得ないケースが増えていると聞いている。社会情勢の変化に伴い、これら装具への支給基準額の見直しを図られたい。また、支給額決定に際し、特に一時的増設患者の場合、その多くが働き盛りの方が多く、前年度の収入で減額されると、装具代が逼迫してしまうことから、現在の就労状況等も勘案されたい。 給付の期間については現在術後半年間であるが、治療状況によっては閉鎖まで1年以上となるケースも多く、診断書等により再申請を可能とすることを検討してはどうか。福祉部長、本市では令和3年4月から一時的にストーマー装具を使用される方を日常生活用具給付事業の対象としている。一時的なストーマー装具の使用期間については、個々の状況によって変わってくるものと考えられるため、まずは医療機関等へ聞き取りを行うなどして、実態の把握に努めていきたい。支給基準額については、近隣自治体の動向を注視する。その他の質問、選挙についてなど。
鈴木優作議員、市内における交通事故の状況等について。議員、三郷市は首都圏有数の物流拠点で、三郷ジャンクションを中心に高速道路を経由する車両は1日25から30万台に上ります。令和7年には三郷スマートインターチェンジがフルインター化され、市民の利便性が高まる一方で、さらなる交通量増加も見込まれます。そこで本市の過去5年間の死亡事故件数や交通事故の特徴、交通事故防止対策、遺族支援について伺います。市民生活部長、件数と死亡者数は令和2年は5件、5人、令和3年は4件、4人、令和4年はともにゼロ、令和5年は3件、3人、令和6年は6件7人である。事故の特徴としては、死亡事故の場合、歩行者、高齢者、交差点での事故が多くなっている。交通事故防止対策としては、区画線整備や交通安全教室、運転免許証自主返納者支援事業を実施、遺族支援については、交通災害共済にかかる手続きや交通事故関係のパンフレットを窓口に設置し、損害賠償に関する相談先の紹介などを実施している。菊田豊議員、自治基本条例における後期計画の総括と公表。議員、現在第5次総合計画後期基本計画が策定されている。総合計画策定にあたり、三郷市まちづくり委員会条例で策定に必要な調査及び審議に関し、広く市民の意見を反映させ、市民参加による市政運営を推進するために、三郷市まちづくり委員会が設置されることになっている。自治基本条例で、執行機関は政策過程において政策の内容、効果、必要性、妥当性等について市民等及び議会に分かりやすく説明するものとあるが、策定に必要な情報が委員会メンバーにほとんど伝わっていない。条例が遵守されていないのではないか。市長、自治基本条例において3つのポイントとして、情報の共有、参加、共同が規定されている。市政への参加や共同を推進するためには、前提となる情報の共有が重要と考えている。これまでも市民や議会への分かりやすい説明に努めてきたところだが、引き続き情報の共有に努めていく。工藤千佳子議員、公共施設への太陽光発電設置を推進し、ゼロカーボンシティにふさわしい取り組みを。議員、第4次三郷市地球温暖化対策実行計画は、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で 51% 削減するとしている。その実現のためのロードマップでは、目標に到達することはできない。計画を前倒しして 事業を推進するべきだ。環境省は自治体が具体的に取り組めるよう、太陽光発電設備導入の手引きを示している。あらゆる可能性を検討し、ゼロカーボンシティ宣言にふさわしい事業に足を踏み出すべきではないか。市民生活部長。公共施設等では、LED 化、空調設備入れ替えによる高効率化、省エネ性能の向上、ゴーヤのカーテン設置、公用車のエコカー割合の増加などに取り組んだ効果として、基準年度、2013年度と令和5年度を比較し、温室効果ガス排出量を約 8.67% 削減。太陽光発電システムなどの再生可能エネルギー導入は、設置可能な施設の選定、建築基準法など法令上の制限の遵守、初期費用などの課題がある。PPA、電力購入契約については、先進自治体の事例を調査研究する。その他の質問、保育行政など、